シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
スペシャルゲストに来ていただいております。
アシパルエです。よろしくお願いします。
お願い
お
しま
願いし
す。
ます。
もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、スペシャルゲストのラフナンスと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰。
ご無沙汰。
いや、本当に久しぶりですよね。
ご無沙汰。セガサタン。はは
い。
すいません。
1191時間ぶりぐらいですよね、多分ね。
すごい。
190時間で刻む。はい。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
はい。まあ、ラフナさんがいらっしゃったということで、今日は、ジューン、砂の惑星のパート2の話をしたいと思います。
これもう24時間配信なんじゃない今日。
そんなにやるんですか
話すこと多すぎて。
楽しみだな
ぁ。ないっす
よ。え？ないか。誰も聞かない。なるほどね、うん。はい。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
この映画は、3月15日公開のアメリカの映画で166分ですね。現代もデューンのパート2です。で、監督がデニ・ヴィルヌーヴで、原作があって、フランク・ハーバードの、まあ、原作があって、脚本が、デニ・ヴィルヌーヴとジョン・スパイツ。というかですね。まあ、この人、まあ、前作も脚本をやってますし、ザ・マミーを原案とか、ドクター・ストレンジの原案とか、まあ、いろいろやってるんですね。
まあ、あんまりその情報がいい方向に行きそうになさそうな、
そうですね。パスティンじゃなくて、
マミーか。
はい。
で、映画 .com の説明と、メッセージ、ブレードランナー2049のデニ・ヴィルヌーヴ監督が、フランク・ハーバードの SF 小説を映画化し、第94回アカデミー賞で6部門に輝いた SF アドベンチャー大作、デューン、砂の惑星の続編ということです。じゃあこの感想をシパレーさんからお願いします。
お願いします、
はい。あ、お願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日の T シャツはですね、このラフランスさんいらっしゃるということで、バティフタです。そう、本当は、ホドロフスキーの T シャツも持ってたんで、そっちにしようかなと思ったんですけど、うん、この T シャツ見せる機会、多分ラフランスさんがいらっしゃった時しかないと思ったんで。
いいじゃないですか。
はい。
ちゃんと有意義に使ってるじゃないですか、バッシュね。なるほど。はい。ありがとうございます。
あ、いえいえ。で、デューン2の私の総評としては、はい、一よりやっぱ面白かったですし、うん、結構、よかったなっていう。多分な、これ、2で一番盛り上がって、3もしあるとして3でどうなるのかなっていうぐらいには、2ですごく盛り上がったという感じです。うん、で、良い点3つと、気になった点3つぐらい言おうと思うんですけど、
はい。
人数多いんで、ちょっとさっと感じで。良い点は、
いや、待て、全然いいですよ、そんな。
良い点は、
人数多い関係ない。ちゃんと
24時間って言ってたんですよ。
1で物足りなかったところがだいぶ解消されたというか、
ほう、
少数のフレメン軍が機動力でハルコーネン軍に対抗していくっていう、なんかこう、軍事アクション的な楽しさもあったし、
うん、
やっぱり、サンドワームですよね。
うん、
シャイフルードのライドはすごく迫力があって、うん、IMAX で見てよかったなって思う場面だったかなと思います、
うん。
あれ、家のテレビで見ても全然あの感じって伝わらないと思うんで、うん、劇場で見るべき映画だなという気がしました。うん、で、ポールとフェードラウサーの一騎打ちも、はい、なんでしょうね。こう、パッと見、ポール勝てそうにないのに、うん、一応逆転するロジックというか、なんかこう、刺された後に刺された、ところを使って、差し返すみたいな、
うん、
逆転のロジックみたいなのもあって、ちょっと面白い一騎打ちだったので、あれも良かったなぁと思いました。で、僕ちなみに1は結構寝ちゃったんですけど、途中。うん、なんかもう砂がずっと続いてるところで眠くなってくるみたいな。思ったんですけど、2に関しては寝るところがなくって、割と感情的にも盛り上がる場面が多かったんですね。で、代表的なとことして、フレメンの若者たちと、ポールがだんだんこう馴染んでいって、交流してって、戦友になっていくみたいな過程を見せてくれたりとか、
うんうん、
で最終的にはやっぱ演説シーンが、あ、なんかこんなにかっこいい感じに、なるんだって、
うんうんうん、
ティモシー・シャルメってなんかちょっと、 ふにゃふにゃした印象がどうしてもあるんですけど、ちゃんとなんか救世主っぽく最後の辺になってったんで、あの、演説シーンとかも結構盛り上がって、熱くなったっていうところが良かったです。で、3番目が、僕全然あの、事前情報入れなかったんで、キャスト意外と驚いて、あ、フロレンス・ピューが、イルーランやるんだ、みたいな。なんか、イメージ的に言うと、もうちょっと、なんか、あの、王女様、王女様した人なのかなと思ったんですけど、フロレンス・ピューやると割と健康的な感じの王子様になってて、なんかそれも意外な感じで面白かったし、あ、レア・セドゥ出てくるんだとか、まあ、あと、妹ですね。アリア役で、アニャ・テイラー・ジョイが原始の中でチラッと出てきたりとか。
うん。
なんかその辺も、キャストも結構、ビシャッと決まってて、意外性があって面白かったです。
はい。
で、逆に、物足りないなと思ったところが、物語の設定上、どうしてもポールが予言というか、原始するシーンが何回かあるんで、
うん、
なんか原始の答え合わせというか、あの原始の意味は何だったんだみたいなのを、こう探っていくような感じで物語が進んでて、
うんうんうん、
なんかフレッシュじゃなくなってしまうところがあるかなっていうのを思いました。うんうん、で、あと、その予知と関わるところなんですけど、
うん、
予知してるところと物語上の省略と視点の切り替えが、なんかどこが予知で、どこが省略されてて、どこが視点の切り替えされたのかが、ちょっと紛らわしいところがいくつかあって、僕はあの砂漠の試練、すげえ結構楽しみしてたんですけど、うん、ポールが仲間として認めてもらうために砂漠に一人で、立ち向かっていくっていうところがあって、うん、これどういう修行をして一人前になるんだろうと思ったら、そこは省略されてるんだとか、
うん、
なんかその辺がちょっと物足りないなぁと思いました。で、あと映像が、すごかった反面、それに紛れちゃって、なんかこう、物語のテーマとか、ちょっとなんか気になるところとかが、
うん、
ごまかされてるのかなと思って、どうしても古い SF 小説が元になってるんで、
うん、
いわゆる白人酋長の話だし、
はい、
白人が原住民の中に入って、反乱を指揮してみたいな、まあ、うん、アラビアのロレンスパターンというか、うんうんうん、奇襲、料理ターンで、まあ、高貴なものがやっぱり勝つみたいな感じにも見えるし、なんかそういうなんかやだみみたいなのが実はあるんだけど、映像がすごいんで、あんま気にならなくなってるけど、うん、実はそういう話だよねって、この2までで言うと、結局、うん、運命、予言の子が予言通りに、なんかこう、救世主として立ち上がったみたいな感じで、うん、なんか結局、運命には逆らえないというか、抗えないみたいな話にも見えるんで、うんなんかそれも、まあ、3でどうなるか、3やるのかどうかもまだ決まってないみたいな感じですけど、うん、最後まで見てみたいな、というふうに思いました。
うんうんうん、はい。
私は、私の感想は以上で。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次、音計さん、お願いします。
はい。まず、この監督の作品、僕は多分、デューン前作と、このパート2しか見たことないですよね。
そうですか。
メッセージとかもまだ見てないですし、ブレードラン。
年代的に、見始めた時期には
やってない。いやいや、全然見ててもおかしくないんですけど、メッセージも。
ボーダーライン見てないっすっけ？
ボーダーラインってどうなんでしたっけ？
メキシコの前
のカルテルのやつ。あれや。こんなことで時間入っていいのか。
早く入ってやつ。
確か見てないですね。
あ、そうですか。
ボーダーライン、あ、見てないですね。多分
絶対見た方がいいです。ボーダーラインは面白いです。
だから、まあ、ビル・ヌーブ監督は、デューンしかもうイメージがないんですけど、僕は。
それは。
まあ、まあ、いいんですけど。まあ、とにかく、この作品の感想としては、まあ、とにかくすごかったっていう感じで、何がすごかったのかっていうと、まあ、映像と音の迫力が、まあ、すごかったなっていうところなんですね。
はい。
ね。じゃそれ以外の部分どうかっていうと、まあ、シュパレさんに似てる部分もあるんですけど、まあ、お話は、まあ、そんな大したことはないかなっていうこととか、
うん、
まあ、そのストーリーが、原作があって、まあ、長いっていうのもあって、まあ、淡々と進んでいく、まあ、おそらく原作通りなんだろうなっていう感じと、まあ、ちょっと上がるとこももちろんあるんですけど、そんなにめちゃくちゃ感動するとか、 まあ、教訓的なことは特にないというか、まだ見えてこないっていうか、感じなのかなっていうところで、ですね、全体的な感想としては。うん、で、僕は、これを見に行く前に前作は見直さずに行ったんですね。
はい。
それが失敗だったなっていうところが一つあるんですけど。これやっぱりちょっと見直しておかないとかなり厳しいなっていうところがあって、例えばまあ原作読んでるとかファンの方だったら大丈夫だと思うんですけど、まあ僕はかなり忘れてたところがあって、多分一作目見た時も映像は とにかくすごかったけど、話はあんまり印象に残らないっていう多分感想だったと思うんですね。なので覚えてなかった。
ガーニー誰だよみたいな、そんな感じだった。
ああ、そうそうそうそう。ああ、そうです、そうです。いたっけ、この人みたいなね。誰だよ。だいぶ忘れ、あ、生きてたっけ、どうだったっけみたいなね。もう、ジェイソン・ボムは確か死んでたよな、とかね、いうのは覚えてたんですけど、もう、そんな感じだったんですよね。あと、カタカナのよくわからん言葉いっぱい出てくるじゃないですか。この辺も、やっぱこれ、俺後で言いますけど、やっぱり、説明がやっぱりないんですよね、ほとんどね。一作目から続けて見てないと、見てれば分かる部分全然あるんですけど、うん、もう二作目では今回はもう、前説明したからもう説明しないよ、みたいな感じなんですよね。
うん。そこさん、はい。リンチ版は見てないんでしたっけ？
何も見てないです。
あ、何も見てない。はい、
なんで、本当に、パート1が初めてなんですね、デューン。小説も読んでないし、っていう感じですね。というところはちょっとあったかな、っていうふうに思いましたね。まあ、ただこれは、準備していった方が絶対いいよっていう感じですね、むしろね。はい。そしたらもうちょっと楽しめたかなってところありましたね。で、まあ良かった点としてはもうさっきも言ったんですけど、まあ、映像すごかったなっていう点なんですけど、
うん、
まあこの小説読んでないですけど僕は、
はい、
を、まあ、再現、まあおそらくできてるんだな、だろうなっていう感じですけど、まあそれだけですごいなっていうところですよね。うん、その広大な砂漠、もうほとんど砂漠だけでしたね、今回は特に。うん。うん、あと、僕は IMAX で見たんですけど、まあその IMAX の本領発揮って感じでしたけど、やっぱり音の地響きみたいな感じがすごく良かったですね。
うん。
本当にサンドワームがいるっていう感じがするというか、うん、この辺の地響き、まあ特に、この作品で一番僕が上がったのが、そのサンドワームをポールが捕まえたところですね。乗りこなしてたところ。うん、あそこで音楽もまあ、バーッと流れますし、まあその前のその地響き的なものもすごかったですし、まああそこが一番僕は、この作品の中で印象に残ったところですね。
うん、
はい。で、まああと、シパラさんもちょっとおっしゃったように、まあポールがちょっと救世主みたいに、ね、なっていく過程ですよね。彼の成長。うん、まあ戦いの面でも、まあ精神的な面でも、それからまあ、フレメンの人々とね、交流していく面でも、本当に原住民になっていく過程みたいな感じとか、うん、ただ彼は特別なんだみたいなところですよね。この辺の、特になんですか、南へ行ってからの会議みたいなのあったじゃないですか、州長会議みたいですよね。あそこでなんか会議すんのかと思ったら、俺が、予言者だみたいな感じでね、全部まとめちゃう感じとか、あの辺もすごかったですし、逆にちょっと怖いものを感じたなっていうのもありましたね。
うん、
で、それが、これからどうなっていくか、僕は原作知らないんで全然、楽しみな部分ではあるんですけど、なんか、怖くもあるし、楽しみでもあるって感じですね。で、それから、まあ、これも似たようなところですけど、まあ、やっぱり原作の持ってるポテンシャルをおそらくすごい高いんだろうなというか、まあそれをその世界観を映画として再現しているところがやっぱり評価されるところなんじゃないかなというふうに思ったんですね。で、まあ、うん、まあさっきから似たようなこと言ってますけど、予言だったりとか、救世主だったりとか、まあ今回命の水とか出てきましたけど、まあ毒薬なんでしょうけど、あれ。まあだから単なる SF?的なものだけじゃなくて、ファンタジー的な要素も少し含んでる感じとか、ちょっと不思議なものみたいな感じな。うん、予言なのか単なる、あれは幻覚見てるだけなのか、どっちでも取れると思うんですけど、うん、まあ、あとボイスみたいなね、ちょっと特殊な能力的なもの、うん、その人間の、その機械が使えなくなって、機械を使わなくなってからのね、うん、人間の体とか、精神を改造していくみたいなね、感じで、特殊な人たちがね、一作目も特に、 名前忘れましたけど、計算がめちゃくちゃできる人とか、なんか いましたよね。はい、そういう人たちが出てきたりとか、うん、なんとか系みたいな感じでね。そういう感じで、まあそういった要素が入ってて、まあとてもそこは面白いなと。単なる SF で、未来、一応未来ですね。11191年っていうことなんで、めちゃくちゃ未来なんですけど、はい、まあ、宇宙船とかそういうものはめちゃくちゃ、未来っぽいんですけど、ただそれ以外のものは結構原始的なものもあったりとかね。まあ、原住民みたいな人もいるっていうところとか。うん、で、ちょっと、先ほどアラビアのロレンスの話も出ましたけど、これ、ラピュタも、まあ見てたらラピュタっぽいなとかアラビアのロレンスっぽいなって思うと思うんですけど、これが逆にむしろ元なんですよね。
ですね、元ですね、
うん、こっちがね、なんですよね。うん、だからその、いろんなものに影響を与えたっていうのもすごい頷けるなっていう感じがしましたね。うん、で、まあ、まあ見てたらわかるんですけど、アラキスの人たちはイスラム教っぽいなとかね。なんかいろんなものを、うん、まあ、原作もどうだったのかわからないですけど、まあそういうところに、まあ白人っぽい人たちが来て、みたいなね、
うん。
土地をとかね、資源を、みたいなね、話になってますよね。あとは、まあこれも映像的なものでもあるかもしれないですけど、ハルコネン家の惑星ですか？彼らの住んでるところの、映像もちょっとありましたけど、今回。
はい。
弟
白黒の。
そうです、そうです。ね。黒い太陽とかね、書かれてましたけど、うん、あそこでモノクロになるのがちょっと面白かったですね、世界が。
うん、
ね、まあ、弟くんが、こう、成り上がっていく話ですけど、あ
そこは。弟くん弟くんを言うて。
そうですね。うん、いや、あれ兄弟だったって全然知らなかったってか、忘れてたっていうかね。うん、前出てきましたっけ。
原作だとあれ15歳っていう設定。
前出てない。前
あ、出てないですね。うんうん、だから兄貴しか出てこなかったですよね、確かに。
うん。
兄貴。うん。ありがとうございます。で、それ、全然関係ないんですけど、あれ見ててちょっと気になったんですけど、あそこの国の人星の人、
はい、
まあ、みんなスキンヘッドですよね。うん。
うん、
あれは、環境のせいでもうそうなってるのか、それとも、うん、
原的なものか。
一番偉い人、うん、何でしたっけ、なんて呼ばれてましたっけね。
ウラジミール。
ウラジミール・ハルコーネンね。
あ、ハルコーネンの一番。
ハルコーネン男爵。
男爵、
バロン・ハルコーネン。
男爵が、まあ、スキンヘッドなんで、みんなやらされてるのがちょっとよくわかんないですけど、どっちか。みんなスキンヘッドなんだって思いながら見ましたけど、はい。あと、これも原作出てくるかわかんないですけど、ガジェット類とかですよね、いろいろね。
うん、
まあ、一作目よりちょっと減ったかもしれないですけど、今回武器とか結構出てきたかなっていう感じとか、相変わらず重力を操れる装置すごいなとかちょっと思ったりとかね。うん、今回はこう、登っていく感じの映像がありましたよね。いや、結構最初の方ですけど、岩をこうシューッと登っていく感じですよね。
うん、
はい。まあその辺とか面白かったですね。あとはもうちょっとだけですけど、まあこれも同じですけど、キャスト豪華すぎるなっていう感じですよね。大して出てこないんだけど、ちょっとだけ出てくる人が結構多かったですけど、うん、ゼンデイヤはまあ結構出ますけど、ゼンデイヤとかフローレンスピューもそうだし、レアセドゥですよね。まあこの辺は僕的には世界三大若手美人女優みたいな感じはしましたけど。
そんな若手でも
ない。そんな若手でもないか。はい。
他にも一緒だけど、なるほど。
いや、この、俳優が揃うのはすごいなって思いますね。多分二度とないんじゃないかなっていうぐらいね。はい。
うん、
それはちょっと、でも、はい、アニャテイラ女優はあえて今外してるね。
いや、三大女優。もう、入れようと思ったんですけど、三大って一緒したら、まあ、
じゃあ4位以下なわ
けや。四大にしたら入ると思います。
あ、四大なのか。ほんまに揃ってる
そう、すごい、すごい揃ってるなって。
でしたね、見てね。
はい、僕の、俳優知識の中での4人ですからね。
いやいや、もっといっぱい知ってた上でも4代やから、すごいってことじゃないですか。
あと、まあ、レベッカ・ファーゴソンも入れれば 5になるかなっていう、ね。
だいぶ年違い
ですね。若手じゃない
です。だからそこはちょっと入れなかったですけど、はい。まあ、レベッカ・ファーゴソンも相変わらず美しいなっていう感じでね。とても親子には見えないっていうね、年の差ですけどね。はい。まあ、実際の年の差がそんなに してないんでね。はい。あれですけど。まあ、あとは気になった点ですけど、結構まあ、シパレスと同じですかね。で、だから、まあ、感情の起伏が、僕は今回もあんまり一と一緒であんまちょっと感じられなかった。特に今回デンゼイヤとの、 何でしたっけ、チャニか。チャニとの恋愛的なものもね、うん、あるんですけど、
うん、
まあ、好きだよ、愛してる以上のものはあんま感じられなかったかなっていう、
うん。
うん。もちろんそのずっと視線は送ってましたけどね、戦いの時とかね、さり際とかもね。まあ、たもとを分かつっていう感じになりましたけど、まあ今後まだ何かあるだろうなっていう感じなんでしょうけど、
うん。
うん、はい。で、あとはそうですね、そう、だから、一番途中から、うーんって思ったのは、現実に照らし合わせると楽しめなくなる話になっちゃってるなっていうところですかね。もうそこ、それは気にしないで見るもんだなってちょっと僕途中から思ったんですけど、ただやっぱり途中からそのポールたちがやってることを考えると、まあ、虐殺にしか見えなくなる感じとか、一方的な、うん。まあ、奇襲だったっていうのもあるんですけどね。あと、そのスパイスだったりとか、そもそもの話ですけど、命の水って今回も出てきますけど、あれをちょっと覚醒剤とかそういうものですよね、あれはね、現実的に考えれば。そうすると、かなり、なんかやばい話だなって思ったりとか。
スパイスは、むしろ石油のメタボ、
ね、ああ、石油にもそうですね。
うん、
でもあれを吸って、その、なんだ。まあでも、あれか。恒星艦飛行をするには、うん、あれを吸ったパイロットっていう人が必要なんですよね。まあ出てこなかったですけど。
あれがないと、
うんうん。
うん、まあ、星と星の間を渡り合えるけないですね。
で、フレメンの人々もなんかあれを吸ったりとかするんですよね、確かね。なんかね、そんなようなことが言ってたような気が
します
。
食べ物の中に入ってるんですよね。
まあね。
だから目が青くなる
っていう。うん、まあ普段から摂取してる感じっていうのもあるんでしょうね。うん、で、まあだからその目が青いのと、命の水が青いのはやっぱり、つながってんのかなみたいなとこね。あれサンドワームから取れる水だってことがわかるわけじゃないですか。
うん、スパイスもサンドワームから出てきたものだ、ね。
あ、サンドワームから出てきたものなんですか。
サンドワームと関係してるみたいなことだと思います。
なんですね。はい、まあだからまあ原材料的なのは同じものなのかなっていう感じとかするって考えてると。だからやっぱその予言と言いつつただ幻覚見てる。じゃないかなみたいなことをね、思ったりとか。うん、まあ、その人たちについていく、こちらも、まあ、ちょっと中毒になってる人たちっぽい原住民の人たちみたいなね、
うん、
こととか、いうふうに考えると、だいぶすごい話だなとかね、ちょっと思ったりとかしましたけども。
うん、
はい。まあ、とりあえずそんなところにしておきます。はい。ちょっとまとまんなかったですけど、すいませんが。はい。
言うと思った。それ俺もそれ後で話したい。
はい、
うん。
以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では僕が話すんですけど、
はい、お願いします。
僕はもう SF 映画としては100点かなと思ってますね。
甘くないか。
いやもうなんか僕も IMAX 見たんですけど、うん、見た時にもう衝撃を受けるぐらい絵と音楽の振りはもう本当すごいなと思って、
うん、
まあ。そこに関してはもう本当、史上最高レベルに僕は良かったんですよ。
うんうん、
めっちゃ褒めてんなぁ。
絵に関してはですね。
うん。
ただ、やっぱ皆さん言うように、話は、っていうか僕が見たとき、おとけさんと違って、これ1見てなくても分かる話だなって思ったんですよ。
おー。
だって単純じゃないですか。なんかまあまあ、アラビアロローネスって言ったらまあそうなんですけど、
うんうんうん、
まあだから、復讐したやつがいて、そいつが、まあ、スターウォーズでもまあよくありますけど、うんうんうん、原住民と仲良くなって、で、まあ復讐するって話なんで、
うんうんうん、
まあ二項対立だし、出てくる人も1に比べて全然少なくなってるから、うん、まあ、ガーニーとかどっちで出てくるか誰だとなるんですけど、出てくるメンバーはあんま変わんないじゃないですか。まあこいつ、なんか昔、知り合いだった仲間なんだな、みたいな風に理解すれば、ガーニーも別に受け入れられるし。うんうんうん、だから、僕は、まあ、ちょっと自分の場合は、1の時に、まあ、リンチ版も見てるし、
うんうん
まあ、1は見直してないで見に行ったんですけど、まあ、1もその、ここで話したからちょっと覚えてるっていうのもあったんで、まあ、ちょっとわかんないですけど、でも、2はすごいわかりやすい話だなっていう風に。だから、
うんうんうん、
まだ1回も見たことないっていう人でも、2から見てもいいんじゃない進められるかなって僕は思ったんですけど、元木さんの意見はそうじゃなかったんで、まあ違うのかもしれないなって、
うん、今いや単体で割り切ってみたらそうかなって確かに思うんですけど、
うん、
でも一応見てるわけじゃないですか僕は、
はいはいはい、
そうするとあれポールのそもそもの目的って何だったっけってちょっと思うんですよね途中から思えてきちゃうんですよね、うん
はいはい、
あれこれでいいんだっけみたいな、
う
ふうにちょっと途中から、うん、終盤特に、はいはい
うん、忘れてんのかなみたいなってありますよ、ね。そういうなんか分かんなくなるみたいな。
そうなんですよ。でも
描かれてないのか、はい、忘れてんのかが分かんなくなる
って、ね。そうなんですよ。でも1位を見直すと、うん、あ確かに皇帝の娘をめとるみたいなことを言ってたわっていうふうに見直してみたら分かるんですよね。でもそんなこと覚えてるかよっていうね、うん、一言言っただけですから。
まあまあまあまあまあ、だから1と2に分けた宿命みたいなのもあるかもしれないですよね。うん、
はい。
で、うん、あまりにもその映像が良すぎたんで。うん僕はその後原作を読んだんですけど、うんうん、まあ、原作により近いのはデビッド・リンチ版かなっていうふうには、ちょっと思って、っていうのはその、今回アリア出てこないじゃないですか。その、生きた状態で。
うん、だから、ポールの妹ね。うんう
んうん、でも、リンチ版はアリアが最後出てくるんですよね。うんうん、子供として、
うん。あ、生まれるんですね。
はい。だから生まれてるはずなんですけど、うん、今回生まれてない。まだ生まれてないことになってるっていう、ね、改編があったりとか、うんうん、でもまあほぼ原作通りで、だから原作通りだからこそお二人が言うように話が古いし、
うん、
まあ家父長制で、
うん、
まあ運命 で、
うん、
で、家柄とか血統がすごい大事にされてて、みたいな、うんうん、まあもう昔からよくあるマスターウォーズとかでも描かれてるような、
うん、
まあ古典的な話だから、まあ今の話としては、古いなっていうか、だから僕はなんか、今やるんだったらもうちょっと、その、例えばその、チャニを黒人の女性、黒人にするだけじゃなくて、
うん、
人種多様性を増やすだけじゃなくて、
うん、
まあもうちょっと変えてもよかったんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、
うん、
まあそうするとこの原作とはまた変わってくることになっちゃうから、まあ非常に、まあ難しい選択。だからこれは、この 2で終わるんだったらまあいいんですけど、これから続けていくんだったら、まあ、ある程度原作通りさせないと話に齟齬が出てくると思うんで、
うん、
まあ結構そういうのがあるから、まあこの古臭い話をそのまま映像化したのかなっていう気はするんですけどね。
うん、
で、リンチ版と比べて、ちょっと僕はまあ僕はリンチ版よりこっちの方がすごい良かったなと思うんですけど、うん、ちょっと残念だったのは、リンチ版はその、戦う時に声を使った戦い方をみんなするんですよね。なんか銃みたいな感じでこう、あの声をこう出して、
うん、
出すとすごいなんか岩とかも崩せるみたいな。
ああ、そういう武器があるんですか。
そう、武器にできるんですけど、でもそれ原作にない要素なんですけど、ブリンチ版ではそういうのがあって、それはすごい面白いなと思ったんですけど、でも今回はそれが省略されてるんで、
うん、
普通の戦いになっちゃってるじゃないですか。
まあまあ原始的なね、感じ。
原始的な、まあまあ原始的ではまあ普通の戦争っていう感じがするんで、じゃあそれは、残念だし、そこは入れてほしかったなって、すごい。だから2はなんか、パート2は、ほぼボイスが出てこないですよね。
そうですね。
パート1では結構ボイスを使っていろいろやってたじゃない
ですか。そうですね。
確かに。
脱出するときとかね、使ってましたね。
そうそうそう、うん。あれ結構面白い設定じゃないですか。
うん。せっかくポールの得意技っていうかね、使える能力ですね。
そうそうそう。
うんうん。
だからちょっとあそこがなくなっちゃったのは寂しいなっていうふうに今思いますね。
うんうんうん、
まあ、あとは、その、白黒の、その、モノクロのところになった、ハルコンネンの、まあ、惑星の話は、
うん、
僕もすごいかっこよかったなと思ってるし、
うん、
あと、こう、モノクロにしたのもすごい良かったなと思いますし、うん、なんか、更新する みたいなところが、すごいナチスっぽい演出になってて、はい。なんか、そこを、まあまあ、かっこいいって言っていけないかもしれないけど、まあ、すごい、その描写がすごい良かったなっていうふうに僕は思ってますね。うんうんうん、そうですね。まあそんなとこかな。でも、だから、話としてはマイナス100点なんですけど、映像が200点なんで、もう足したら 100っていう感じですかね。
なるほど。なるほど。すげえわかりやすい。
じゃあ、ラフランスさんお願いします。
はい、ありがとうございます。ああ、いや、もう皆さんの3人の感想を聞いて、なるほどと思ったり、何と思ったり、いろいろ思いながら聞いておりました。
何と思った
はい、いや、何と思ってないけど、そうですね、今回の作品、まあ僕はもう本当にリンチ版至上主義なので、まあリンチ版が大好きすぎた俺が見てどう思ったかって話、まあ、どうしてもなっちゃうんですけど、
うん
まあ、ワン見たとき、ワンは確か俺2回目に行ったのかな ?2 回目に行って、1回目はなんじゃこれと思って、2回目で泣いたんですよ。で、そのイメージがあって、 て、で、今回2回目、2回、あ、2回目じゃごめん、2は1回しか見てないんですけど、まあ、ざっくり言うと、うん、まあ、上手にまとめたかなっていうのかな。うん、まあ、確かに映像と音っていうのはまあ、わかるんですけど、まあ、無難に、なんかいつものビルヌーブがいつもの仕事しよったなっていう感じだったかなと思ったんですね。で、まあ、いいところも悪いところもちょっと後で話すんですけど、まず、その、SF 映画っていうジャンルの、あり方みたいなことを、ちょっと、考えてみてほしいと思うんだけど、なんか、今現在で、SF 映画でカルト的な人気がある作品っていうのが、まあ、何作かあると思ってて、うん、まあ、例えば、一番簡単なのはブレードランナー。
うん、
ですよね。で、うん、未だにカルト的な人気がある。好きな人は好きってやつね。
うん、
で、2001年。
うん、
でしょ、うん、で、あとは、その、ちょっと変わり種は未来世紀ブラジルとか。うん、あの辺の、SF、要は80年代ぐらいに作られた SF 映画で、未だにカルト的な人気が、トータルリコールとかでもいいですわ。
うん、
カルト的な人気がある作品っていうのは、多分もう今僕らが、もし、今、初めて見たら、40年前の映画見てることになるわけですよ。
うん、
ね。で、40年前の映画を見ても、多分分かる人は分かる。例えば、その、カルト的な人気がある理由が、分かるし、うん、今見ても、ブレードランナーなんか、まあ、多分好き嫌いめっちゃあると思いますけど、今見ても、なんかその、色褪せない、その価値観が、価値的、魅力があるっていうふうに思ってくれる人もいると思うんですね。
うん、
で、じゃあ、このデューワンツー40年後に見たらそんなカルト的な人気になるかなっていうのは僕は割とクエスチョンだなって思ってて、今はもろ手を挙げていい映画だとしても、
うん、
多分これカルトとして、いや、結局40年後に80年前のリンチ版のデューの話は生き残ってても、ビルムヌーブ版のデューの話が残るっていうのはなんか、まあもちろん続編作っていけば続いていくなら別ですけど、
うん、
ちょっと考えにくいなぁ。例えばコミコンに40年後に60のおばちゃんになったアナ・テイラ・ジョイが、デューンで、コミコンで、デューンの時のアリアですよねって呼ばれるような、ことになるかなっていうのはちょっとわからないですね。例えばカイル・マクラクランが、うん、そのデューンのイベント、ファンイベントに呼ばれて、あ、ポール・アトレイデスだっていうのは多分今でもあると思うんですよ、やれば。
うん、
だけど、ティモシー・シャラメが40年後に、彼も多分60ぐらいになるはずやから、うん、その時にポール・アトレイデスだって言ってデューンのファンイベントに呼ばれるかどうかまでの、パンチのある映画かどうか、まあ、わかんない。まあ、当然、それは僕の言ってるのおかしくて、うん、今僕がやった映画は、劇場公開時にはこけてるから。だから、まあ、ね、これから、その、価値観が増、まあ、もう、それはもう全然違うビデオの時代から、DVD の時代から、配信の時代なわけだから、
うん、
その、なんていうかな、価値の作り方は全然違うと思うねんけど、うん、やっぱりなんかね、カルト的な映画って SF が多いんですよ、なんか。その SF 作品にカルト的な人気の作品が多いような気がしてて、どうしてもその宿命に対峙しなきゃいけないんですよ、リメイク作るときに、
うんうん。
リメイク版を作るときに、必ずその過去作のカルト作品をどういうふうに置き換えますかっていうところで、で、今現在僕らが見てる視聴者に向け、視聴者ちゃうな、見てくる視聴に向けて、うん、今最大限の技術で最大限の最適解を見せるっていう使命でやってるのは当たり前の話ですけど、
うん、
それがなん、その40年後に残るかなっていうのは割とクエスチョンだなっていうのが僕見てて感じたんですっていうのがまず一番最初にあったんですね。で、ビルヌーブってそういうことやりがちで、ブレードランナーね、ブレードランナーって、大竹さんって見てる？一作目。見てない？
一作目を見たんです。元は。
見た？
見た、見たんです。はい。まあ見ました。
見た、で、ブレードランナー、だから続編は見てないやね。
続編見てないです。
そうだよね。だから、ビルヌーブ版のブレードランナー2049があって、
うん、
どっち、例えば、まあごめん、2作見てるとして、うん、どっちが何回見てるってことですよ。
うん、
そうか、まあ、シパルメさんは多分わかると思うけど、
はい、
ごめんごめん。マツさんは、ブレードランナー1って何回見た？1回しか見てない。
3回ぐらいですかね。
2049は？
一回しか見ないですね。
だろ、だからそのさ、
だからじゃない
なんか、いやいやいや、でもね、やっぱりね、あの、ビルドームの映画、なんかね、やっぱりちょっと作風がカルトになりにくいなーっていう気がしましたっていうのは、うん、まあそこから本題に入るんですけど、この人の絵作りはとにかく、キメキメで、豪華で、うん、音もすごいんだけど、うんなんか心こもってないんすよね。なんかこう見てても。なんか例えば、ブレードランナーはじゃあ見てないから置いといて、うん、デューンでも、決して色彩が乏しいわけじゃないはずなんですよ。
うん、
あの、カラフルなはずなの。なのに、全体的にグレートーンに見える。
うん。
で、色調をなんかすごく、こう、制限してるんですよね。なんかその、赤色、青色、黄色とかも全部そこにちょっとグレーが入ってるような感じにしてるから、うんうん、なんかすごくリッチな絵を見てるのに、なんか、なんていうのかな、このシーンっていうのがね、思い出せないんですよ、見た後に。その、ぐさって刺さるシーンがなかなか思い浮かばなくて、でそうするとなんとなくトータルで見たら映像がすごくて音がすごかったですっていう風になって、で、これはまた音楽のハンスジマーもまたこれ僕すごく怒ってるんですけど、うん、あの、聞いてわかる曲作れボケと思ったんですけど、あの、ね、まあ、あまりにもその、うん、なんていうのかな、環境音楽に寄せすぎや、お前と思ったんですよ。思い出せあのバックドラフトの頃って思ったんですけど、うん、だってね、そのブレードランナーとかだったら、もう本当に申し訳ないですけど、ヴァンゲリスの曲があってね、
うんうん、
でその曲を聴けばブレードランナーと思い浮かべるというようなものがあるんだけど、うん、あの、デューン、この映画で思い浮かべるのは多分お姉ちゃんが叫んでるやつだけでしょ。
うん
う
ん、
もうちょっと頑張って仕事しろよ、とかと思ったりしたんですけど、うん、あの、なんていうのかな、こう、見た瞬間は、ものすごくこう、あの、いいもん見た体感として、要はその、まあ、そうだなぁ。なんか、こう、ディズニーランドの乗り物みたいっていうかなぁ。なんか、こう、乗ってる時は楽しいんですよ。見た後も楽しいし、しばらくは楽しくてもう一回と思うんだけど、なんかいろんな映画見て、アップデートしたら、もう忘れるなっていう感じなのかな。っていうのは、作品の、まず内容以前に、あの、このビルヌーブの撮り方に問題がある。問題があるっていうか、撮り方が、なんかそういう風に見えてしまうなっていう風に思ってて。で、なんかその前、映画ライターの人が前に言ってたんですけど、リドリー・スコット監督って、あの、ナポレオンとかのね、
うんうん、
撮ってる人が、あの人もすごく絵作りにこだわる人なんですよ。
うん
うん、だけど、その、リドリー・スコット監督は、その絵作りにこだわるけど、ストーリーの方を重視するから、絵作り、せっかく作ってんのに、そっちのけでストーリーの方を映すから、監督で、ビルヌーブは絵作り作ったら、その絵作りを見せるためにストーリーをないがしろにしちゃうんですよ、
うん。
だから皆さんが言ってる褒め言葉って全部映像と音の話になる。
うん
うん、でしょ？だからこれはね、本当にこの、なんていうかな、眠たくなるとかっていうのは全部やっぱりその、なんかこう、まあ僕が思ったらやっぱね、演者の目が全部死んでるなと思ったんですよ。なんかその、ティモシー・シャラメもなんかもうお人形さんみたいじゃないですか。なんかその、で、いや、あれがポール・アトレイデスなんですよ。その、もちろん、あの、リンチ版も見た上で僕が言うならば、そうなんですけど、あの、やっぱりちょっとその、エモい瞬間は、やっぱり映画だし、エンタメなんだから、入れてほしいなっていうのが、一番、前作も今作も見て思ったことかな。で、多分そこが、多分ね、僕が感じるのは、いろんな感想、いろいろ、もうだいぶこれ時間経ってるからさ、感想。
いやいや、全然、大丈夫ですよ、時間。
思ったのはさ、うん、ごめんね、そう、あ、その時間も気にするけど、あ、要は、あの、公開されてから少し、うんうん、
ああ。
そうそうそう。で、あの、あ、長かったら長いって言ってくるよ。
全然長かったです。多分まだ僕の方が長かったんで、はい。
いや、そんなことない。あ、分かってんのか。そんなことない。あの、多分ね、あの、そこが、あの、おもろいおもろないの、境界線なんちゃうかなと思って、その、あの、感じる人たちの。
うん。
あの、面白くないっていう人は、多分その、もう淡々としてて思んない。で、面白いって言ってる人は、うん、まあ、映像が面白いって言って、その、うん、こう映像が面白いと、話が全然思んないっていう話の、こう、真ん中が多分そこやと思うねん
な。うん。
あの、なんていうのかな、あの、ビルヌーブの作風の、真ん中を出してみたら、 多分映像すごいけど、ストーリーはもうなんとなくこう淡々と流れていってて、演者に対しても、なんか魅力的な演者がなかなか出てこないっていうところなのかなっていう風に感じましたかね。まあそれが一番最初のお話なんですけど、まあそれでもまあいいこともいっぱいあって、今回、だから僕は実は1の方が好きなんですね。1の方が好きで、1の方が、今から事件が起こる話やん、ワンって。
うん、
だから、そこのドキドキはあるんですよね。うん、だから、その、ハルゴーネンが、要は、その、レト公爵を暗殺するまでの下りとか、
うん、
そこから脱出してフレメンに出会うまでの下りっていうところまでのエピソードのドキドキ感。あと、そこにちゃんと最初やから、一応全員の、その背景も説明しなきゃいけないじゃん。で、うん、そこにそのベネゲセリットの、教母様と、ジェシカの話があって、うん、で、ジェシカがなんでポール産んだのかみたいな話があるから、こっから話が広がっていくんやなっていう、序盤として上々だと思ってるんですよ、
うん。
で、1で満足しなかったのは、なんでこの2の最後までやれへんかってんって思っただけでしたから、前回の場合は。うん、リンチ版は、要は今回の2の最後までが一本の映画になってるから。
うん
そう。だから、それが不満だったんだけど、ワンは割とその、だから、まあでも、それも僕も、臨時版の答え合わせだけど、あ、今回のガーニーとポールってこうやって戦うんや、とかね。なんかその、あとその、シールドの演出が、臨時版と全く違うじゃないですか。例えば、その、速いスピードの時は青いバリアがブブブってなって、ゆっくりの動きになると赤色になって、ブルブルブルって行く、通り抜けるってやつ。
もっと四角かったですもんね。
サンシャインみたいな
やつ。ところでみたいなやつ。そう、サンシャインみたいな。ところでみたいなやつなんですよ。あれがね、もう最高なんですけど。
うん、
そういうのもあって、すごく良かったんですけど、うん、まあ、2は確かにね、砂漠のシーンがもう多いですしね。だから、まあ、2はもう1があって、まあこの2はこういう風になるっていうことなんだなっていう感じで見たんで、うんうん、まあアクションも多いんで楽しかったんですけど、
うん、
そうですね、ごめんね、なんか単で、まあそうですね、カルト映画としては、まあ残るかっていうのは問題と、まああとはこれ、まあ一番僕が気になったのは、ポールに対する呼び名がたくさんありすぎて、
ね、
これはね、俺良くないと思うんですよ。で、これは、まあ、まずその、なんとかの礎になるウスルって呼ばれて、
うん、
で、その後、その、ポール・ムアディブって呼ばれて、
うん、
で、フレーメンの、いわゆる伝承の中の、いわゆる救世主と呼ばれているリサン・アルガイブと呼ばれて、
うん、
で、要はその、ベネズゲセリット側の、スーパー超人がいずれ生まれるとされてるクイザツハデラッカじゃないですか。
うんうん、
これは一個にしとけって思いますよね。せめて、てかリサン・アルガイブってね、俺リンチ版、昨日見直しましたけど、リサン・アルガイブって出てこないんですよね、言葉が。
ああ、そうでしたっけ。
出てこなかった、聞いてたけど、出てきてたらごめんなさい。ごめんだけど、ウスルもムアディも出てくるんですけど、
うんう
ん、リンチ版のやつだと、クイザツハデラッカっていうことが一番よく出てくるんですよ、言葉として。だから、多分僕らみたいな古参の人たちって、デューンといえば、って言ったら、クイザツハデラッカって言って、全員が何も言わなくても、こう、意気統合できるようなキーワードやねんけど、多分これだとそうならないでしょ
う。
だから、こう、それが映画的なエモさだと思うんですよね。こう、何々といえばこれっていうことを、原作では複雑で分かりにくかっても、映画としてはここにこうフォーカス当てようぜってやってくれた方が、見てる側は乗りやすいと思うんですよね。だから、そういう風になってるのが、結構リンチ版のラストの展開でまさにそうなってるので、クイザツハデラッカって言って、あ、デューンですねっていう風になる。わけですよね。だからそれが、なんか、こう、原作に忠実なのか何なのか、読みながら多すぎて、あ、リサン・アルガイブ、リサン・アルガイブ言ってんのに、クイザツ・ハデラッカ、クイザツ・ハデラッカみたいになってて、どれやねんって、アトレーデスでええんちゃうんかいって思ったってことですよね、っていうのがあったので、で、まあ、さっきほら、スパレーさんがおっしゃってましたけど、まあ、騎手流リターンって言って、要するにその、いいところの人が、実は、
あの、救世主で、みたいな話じゃないですか、うん。で、マトリックスもそうだと思うんですけど、
うんうん、
だから、この、今回、その、ハビエル・バルデムがやってるスティルガーの役っていうのは、いわゆるその、フレメンの、リーダーで、いつか現れる救世主を待っていて、で、その救世主が、の名前をリサール・ガイブって言ってて、その、ポール・アトレイデスのことを救世主やと思ってるっていう人が出てきて、くる。で、だから、モーフィアスみたいなことですよね、うん、あの、ステルガーの役割どころっていうのがあって、で、救世主として、こう、まあ、アラビアのロレンスが僕ちょっと、実は見てないません、申し訳ないですけど、救世主物語としてやっていくならば、マトリックスの一作目みたいに、救世主なんじゃねえのわーで終わった方が、なんかこう、僕としては気持ちいいわけですよね、映画としては。気持ちよくて。
うん、
ボールが、この宇宙を救ってくれるただ一人の存在みたいな風に思った方が、なんとなく、僕としては好きなラストなんですよ。なんですけど、まあ、今回は、そこをすごく、まあ、今の状況に合わないっておっしゃってましたけど、逆にちょっと今っぽいエッセンス入れてきたなって僕は思ってて、まず、その、核を隠してる話。でしょ？で、あとそのジェシカ、だからお母さんのレベッカ・ファーガソンが、要はその、フレーメンの南側の人の方が、要は狂信的な信者で、
はいはい、
彼らを抱き込むには、そのポールが救世主だってことをこう吹き込もうとするっていうところがあって、で、それでその宗教で、要は宗教で、気持ちを一つにして、全面戦争させようとしてるっていうふうになってるわけじゃないですか。
うん、
で、おっしゃる通り、そのイスラムっぽいとか、今まさにそういう状況の場所があるわけで、
うん
そういう状況を持ってくることと、あと前レイヤーですよね。その前レイヤーのラスト。うん、で、その、そもそもこの、ジェシカっていう、その、レベカ・ファーガソン本人が目かけなんですよね、これ。
うん、うん。
そう。
ね、
そう実はレッド公爵の妻じゃないんですよね。
うん、しないです
ね。目かけの子で、で、その、リンチ版だと後悔するシーンがあるんです、レッドが。こんなことなら、ジェシカと結婚しておくべきだったって言って無念のうちに死んだわけですけど、うん、だからそもそもその目かけの子って、だからこれはあれですよね、レアセドゥもそうなんですけど、いわゆるその子孫を、いろんな家に子孫を残していくっていう、そのベネゲセリットの計画ですよね、
うん、
その魔女集団の、うん。その計画の一つであって、で、それこそが、要はその、こう、なんとか、それこそが、自分たちの教団が生き残るための手段であるっていう中で、で、ポールもそういう決断を最後にするわけじゃない。で、要は、皇帝との間に子供を設けることによって、その支配しようとするっていう話になってて、で、それも原作と同じなんですけど、で、その時のチャニーのゼンデイアですね。ゼンデイアがそれをこう、ゼンデイアがとにかくそのポールの予言に対してすごく否定的なキャラとして描かれてるじゃないですか、
今回。
あれは多分原作とは違う、改変されてるはずで、だ彼女のキャラは非常に今っぽくなってるんですよね。こう、自分で考えて自分でアクションを起こすキャラになってるんだけど、だから、それを入れちゃうと、なんか、こうポール、イエーって言われへんなるやん、最後にあれや
る。そうそうそう。
そうするとあれが全デーが結局砂虫タクシー乗ってどっか行く行って終わりだろ、あれ最後。だからなんか、いや、それは、せめて続編に入れてくださいって思ったんですよ。
あ
その、救世主だー終わりーって、続編は救世主だー言うと後からやれやええやん、ただ。で、実際多分3はそういう話になるはずやから。
12年後。ね、
そう、うん、だから、そこは別に今回はポールが、その、親父の仇を売ったって、じゃダメなのかなってすごい思っちゃったんですよね。だって元々は親父の仇を打つんですよ、ダメですから、ね、そもそも、
うん。
そう。で、もう何回もリンチ版の話してましたけど、リンチ版では何回も親父に誓うシーンがあるんですよ。死んだ後に、カエル・マクラクランがね。
うん。
父上っつって。必ず私は父上の仇を討って、春光年をその全滅させますみたいなシーンが何回かあって、
うん、
で、今回はね、ワン見た時もそれが一番不満点だったんですけど、一回も言わないんですよね、親父に対しての気持ちを。シャラメの方のポール・アトレイですはね、命からがら生き延びて砂漠で潜ってる時も言わないんですよ。だから、で、そうすると、ジェシカも愛する旦那のためではなくて、なんかもうこう予言に向かって突き進んでるように見えるし、ポールも見た予言だけで動いてるのが動機やから、なんかね、もう完全にこうフレメンを利用してるようにしか見えないんですよ、はい、これ、うんで。そうなっちゃうと、なんかすごくこう乗りにくくなるじゃん。なんかその、なんかこう、要はよそ者を利用して宗教を使ってまとめて、これから銀河支配しますって言ったら、それもなんかあの、こう、あ、次ダースベイダーになってんちゃうのみたいな話になってたり、だから、そこは別になんか救世主でしたで、その3作目の時にそういうダークなところを出してギャラッと変えてもよかったかな、
うん。なるほど。
思ったかな。だから多分それ多分納得されてないと思うんですよ。皆さんも多分そのストーリーの流れとして素直にポールを応援できないでしょ多分。
なんか原作だとあれですよね。チャニーとポールの子供が生まれるですよね。
生まれるっていうか死んじゃうんです、殺されちゃうんです
ね。そうですね。
だから、まあ、そういうのもさ、いかん、そういう、だから原作、まあそうなんですけど、なんか、こう、なんでしょうね。だからやっぱ、例えば、まあさっきほら、ストーリーが古いとかって言ってたけど、まあ、例えば古い方としても、ここは一回エンタメとしてやるならば、ポールの気持ちに、どんだけポールがどう思ってるかわからなくても、最後にポールの決め手に乗っかれた方が、見た後の、なんかその印象の強さみたいなものが違うと思ってて。で、これは本当に僕、ナポレオンをこの間見てね。で、ナポレオンって皆さん見られてます？
僕は見ました。
僕見てないです、ね。
見た。そうなのか。割と抜けてんだ、そこな。えっとね、ナポレオンも、すっごい、まあ、簡単に言えばすごいひどい話なわけよ。要は、歴史で言えばね。すごいひどい話なのに、なんかもうナポレオンになんか妙に最後感情移入して終わるようなラストになってんのよ。それはもちろん、ここしか言わへんよ。で、そのおかげで、なんか今まで、こいつほんまひどいなと思ってたのが、なんとなく自分の中で浄化されるような瞬間があってさ。で、そういう演出の方が、どうせ釣り作る前提やったら、ここで一回、ポール、やったぜって浄化俺の気持ちを浄化してくれた方が、多分もっと乗れたんじゃないかな。だからそうしたら多分感想がみんなの映像すごかったですじゃなくてさ、なんていうの、いや、それはもちろんのことやけどもやな。やっぱり、もう次になっても僕たちはポールを応援していきたいと思います。クイザクハデラッカーとかって言ってくれるコメントが流れてくるやろうよっていうことですよね。なんかそういうふうに思って、なんかもっと、もったいないなっていうのは感じたから、面白いんですけどね。でも、なんか、面白くない人を、もう一回見たら面白いって思えるほどの吸引力はないんちゃうかな。多分この映画には。面白いと思った人はストレートに面白いんですよ。だから皆さん今面白いって言ってるわけですから。だけど、いまいちやったでっていう子が例えば隣にいるとするじゃないですか。もう一回見てみ、絶対面白いからやって、もう一回見に行っても多分面白くなかったわって言いそうやなって。だから、おっしゃる通りで、ストーリーの伏線とかいろいろ回収したら、その人の気持ちの考え方が変わるような演出、映画にはなってない気がするな。多分、最初にストレートに感じた通りやと思う。多分、宗教の話もそうやし、乙女さんがストレートに感じた話、松さんが、ストレートに感じた通りの話が、何回か見て覆るほどの、深い考察掘り下げっていうのを原作を全くほっといてよ。そこまではないんじゃないかな。そこを本当に映像の力で強引にいい作品だっていうふうに舵を切ってるような気がするな。だから IMAX で見てくださいってね。
はいはい。
おもろい映画 iPhone で見たっておもろいんじゃんと思いました
。なるほど。確か
に。その辺はね、もうちょっとノーランの、ね、このビルヌーブにはちょっと肝に銘じていただきたい。
なんか、あれ思い出しますね。ドラクエ好きなのか、ファイナルファンタジー好きなのか、みたいな。 どうい
う
感じ？いや、ドラクエ
は一人称なんです
よ。感情移入、ドラクエが感情移入する物語で、FF はライド型で、
内容が
見るっていうタイプの RPG なんですよ。まあ、それを思い出しましたね。だから、これが好きって人も多分一定数いると思ってて、僕は多分どっちも割と好きです。だこれは多分あんま感情移入しないで、絵作りの面白さとか、話も多分引っかかりがないから見やすいんですよね。
うん、
その感情を動かされるのって、辛い時に見るのは辛いから、
うんうんうん、
あんまりその、ぼーっと見たい時に見れる映画っていうのもあって、そういう意味で言うと、なんかそう、なんでしょうね。なんかその、感情移入を求めるタイプの映画じゃないのかもしれないですけどね。なんかその、うん、おっしゃってるところですごいわかるのが、なんか、むちゃくちゃ職人監督的な作り方をされてるなと思うんですよね。
うんうん、
僕は原作ファンっていう意味で言うと、なんだっけ、この前の、
ブレードランナーですか？
ブレードランナーじゃない。
メッセージ。
あ、そう、メッセージ。はい、テッドちゃんの小説がすごい好きで、はい、メッセージむちゃくちゃ楽しみに行ったんですけど、
うん、
あれも絵は超すごいんだけど、なんか全然尖ったところはない、綺麗にまとまった作品になってて、うんうん
そっか。
それがすごい残念
だ、ね。あの年のベストにあげたんです
よ。俺もね、いやいや、俺もね、今散々ビルブルも受けてくる、メッセージは大好きよ。
そうなんですよ。僕ね、全然
ダメだったんですよ。だから、ね、これはまさに、それが答えなんですよ。だから、ハマる人とハマらない人の、多分境界線になる、立ってるハードルみたいなものって、多分ね、演出を、
うん、
その演出を飲み込んでストーリーに入れるか、
うん、
ね、演出、映像じゃなくて演出なんですよね、彼の。その演出を受け入れて、その感情移入をその演出の上に乗っけられるかどうかだと思うんです。で、メッセージは僕はその演出の波にうまく乗れたんですよ。わかる言ってること。もう、めちゃくちゃ泣いた俺、メッセージは。だけど、でもね、あれもやっぱり全然意味わからなくて思んないって子いるんですよ。やっぱり。うん。多分ね、やっぱりその、こう、自分のこう、金銭に入ってくる手前で、閉じられちゃうんですよね。彼の映画って。そういうの多いですよ。ボーダーラップじゃないかな。多分。彼の映画、やっぱり、なんとなくちょっとこう、一年三を断りみたいな失礼になってないかな、
うん、
なのに、割とこういうそのメジャーなリメイク、彼が結構やってるじゃないですか。だから、まあでも一般的には受け入れられてるからこそ、どんどん作ってるわけで、多分僕が言ってることなんか絶対少数派だと思うんですか。僕はもう少数派だからこそ、もう悔し紛れにお前40年後見てるかボケって言ってるだけですから。うん、なんか、うん。
確かに。
まあ、いや、でも面白かったんですよ。すげえ言い訳言うてるみたいです。だから面白かったのは、あ、だからそうそう、だからそのオースティン・バトラーのフェードラウサーですよね。
うん。
もう、これは最高でしたよね。グラディエーターかよと思って。
うん。
フェードラウサーの登場はまず最高だったし、まあ、だから今回の後発組の、登場人物ですね、うん。だからそのクリストファー・ウォーケンのチャダム4世、うん、もう、おー、もう立つなと思いながら見てましたけど。
うん、
よかったし。
スティングより良かったですか？
いや、スティング超える、超えるやつなんか世の中にいるわけがないやつ。あ、いや、でもね、良かったよ。オースティン・バトラー最初、うん、ええー、と思ったけど、キャスティングの時点から見たけど、良かった。だってツルツル点で、前でもない状態で出てきても、あんだけかっこいいんやから、大したもん。
うん、
それに引き換え、バチスタのひどさったらなかったです、今回。本当にもう誰かバチスタに役あげてください。かわいそうすぎません？
まあね。
だってさ、モモはね、ね、うん、美しく散ってるわけですから、ワンで。
うん、
バチスタ、ワン、ツー出てんのに、何、うん、なんか残念な感じじゃん。
まあ、逃げてますたしね。
ひどいよな。
なんか、
ビルブルだから、逃げる、ブレルなら逃げるけど、割と、なんか、無駄遣いしてたじゃないですか。
トラックとしかないですね、今んとこね。
そうだ、しかないけど、ちょっとかわいそうでさ、ジョン・シナとか、モモアとか、
そうロックとかね。
ドウェイン・ジョンソンとかに比べて、なんか彼が、なんかいつもメイクして、いい役かひどい役かしかないのかわいそうですよね。
確かに。
すごい賢そうなんですよ、あのインタビューとかしてるときね。じゃあ僕は考えて役作りやってるんだって。いや考えて役作りやったら、かっこよく舐めんのかいって話でしたから、ね。かわいそうとか思ってました。いや、まあ、それはいいですけど。はい、まあ、あとはフローレンス・ピュー。
うん。
ね。フローレンス・ピューはかわいいね。いやー、まあ、三大とは言いませんけど。かわいい、かわいい。あと、レア・セドゥね。もうかわいいですわ。もう、
ちょっとしか出てこない。本当に。
ちょこっとしか出てこない。
顔が隠れてるし、大体。
そうそうそう。でもやっぱり歯スギッパでしたね、今回。
まあ、それは。
あ、それは、しょうがないじゃない
。あんまり、あんまりね、言わないようにしてましたけど、あそこで、あ、レアセドゥだなって確認できる、うん。
だから、レアセドゥかなって確認して、最後スキッパ見て、あ、レアセドゥや。
そう、怒られると
。フランス人は幸福のあれですか。ちゃうねんで。フランス人はスキッパの方がいいんやで。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。あの、フランス人は、なんか、スキッパの人の方がモテるんですよ。だから、ブリット・バルドーとか、ジェーン・バージンとか、みんなスキッパですよ。見てみてください。
直さない。
だから、褒め言葉なんです、スキッパって、うん。スキッパって言葉が褒め言葉、
ね、そうですね。言い方ですね。
あ、ごめんなさい。はい、ですかね。あとはもう、ええか。まあでも、全体的に、あの、やっぱ原作に忠実だと思いますね。原作に忠実で、うん。あと、まあ、そう、ボイスの話ですね。その、ボイスの話は、
うん、
まあ、あの、松さんの言う通りで、電池版に出てくる、その声を増幅して超音波かなんか出して敵を殺す、その、ウェアリングモジュールっていう武器が出てくるんですよ。
うん、
武器が出てきて、それでこう、チャーッつったら、ビュって爆発して、相手殺すってやつがあるんですけど、まあ、それが、これだから、ウェアリングウェイって言うんですって、あの、みんながあの、刀持って戦ってるやつって。
うん、
で、ベネゲゼリットから教えられる、その武術らしくて、で、その、こう、早く素早く、フレメンの人たちが使ってる格闘技って、ウェアリングウェイっていうらしくて、
うん、
で、それで、あの、こう、みんなでこう、こう、なんていうか、全員で総当たりで戦うシーンとかあるんですけど、ああいうのやってるんですけど、それをリンチ版の方では、あの、モジュールっていう形に変えて、あの、要は、ボイスと かけてやってんだよね、あれ確か。ボイスの威力と、そのボイスを人工的に作った武器っていうことで、あの、かけてやってて、はい、その言葉で人を殺す、言葉が人を惑わせて言葉で人を殺すっていうふうに引っ掛けてやってるから、うまいっていうことで。まあ、やっぱあれが出てなかったのが残念やったのと、大内さんさっきほどおっしゃる通りで、ボイスが2になってからほとんど出てこない。よね。レアセドゥもあれ、ボイス使ってるじゃないですか、実はフェイド・ラウさんに。なんで、あの時はすごい、ブエッブエッブエッじゃねえんだよ。レベッカ・ワーガソンが使ってブエッブエッってなんで。なんで使い方ちゃうねんと思いました。
でも相手に合わせるんですよね。
そう。
だから相手の。
相手に合わせる？
相手の何かに合わせてその声を出すわけですね。その人に。
その、和田自身の声は変わります
よ。あの、ボイス
になります
よ。ブエッって音なのが、あの、要は、ジェシカ、はい、その、レベコ・ファーガスも、ポール、あの、シャラメも、ボイスが時はブエッブエッってな
る。あ、もちろんなるんですけど。
一番最初に、一番最初にボイスでメランジを切らすんだってすっげえ音なれへん、この映画。メランジを切らすな。
うまいですね。
始まるんじゃん。あ、違うか。ニューバスじゃない。
うん。
なんか、メランジを切らすなって出てくる。言うてたとごめんなさい。ボイスの使い方がなぜレアセドゥだけえらい優しいねんって思ったっていう感じですかね。でもなんか、あの、結局 SF ってさ、なんかこう、それぞれのキャラクターにすっごい細かい細かい、スターウォーズとかもそうやん。ジェダイはどうで、シスはどうで、みたいな、細かい設定があるのを、やっぱり、ね、説明ちぎれないですよね。こんなにいっぱいいろんなキャラが出てくると。さっき言ってた、計算が得意なメンタットって今回一個も出てきませんし。なんかね、メンタットはね、今回も出てくるらしかったけど、カットされたらしいですよ。だから、あの、メンタットハワトって目がプルプルって計算する人も1に出てくるんですけど。あの人のシーン新しいんですけど、カットされたらしくて。
全然出てこなかったですもんね。
うん。あの、最後のエンドロールに入ってんねんで、スペシャルサンクスで彼の名前が入ってるらしいですよ。なので、だからやっぱ、もうこの尺では、それ、こんなに長い原作の細かい設定までは網羅できなかったのかなっていうのは、まあ、今回もそうでしたけど、でとしても、多分、リンチ版に比べて、あの、こっちの方が多分原作に忠実、に描いてるから、だからこそ多分特に原作大好きな向こうは、もう絶賛なんじゃないかなって思いますね。 もうええかな、俺これめっちゃ喋ってるよね、これきっとな。
大丈夫です。ご
めんごめん。
いや、全然。
と思いました。まあでも、まあ確かにな、宗教の話はな、なんか書くとか出さなくて、だから書くの代わりなんだよ、リンチ版の場合は、モジュールが。もともと、要は、その、モジュールっていうのが、もう一回作り直して、それがそのフレームに対しての強力な武器になるって話になってるから、
うん、
今回は原作と忠実で、核が、要はそのアドレーレス家が置いてた武器の核がフレームのどっかに隠してあって、
うん、
それを核の威力を使って相手を脅すわけじゃないですか。
うん、
なんでそっちにしたんだろうなって、そっちにするとすごくリアル、なんか妙におとぎ話と思って見てたのにすごいリアリティが出てきた、
う
ん。
そうですよね。
妙に素直に喜べ、うん、皆さんがおっしゃった通りですよ、ね、うん。妙に、こう、素直にこう、うん、わぁ、ボールやったぜってなれなくなっちゃうもんね。そこがなんかちょっと、どうなのかなーっていう気がするけど。
しかも。
だって、こんなことを考えるような映画じゃないでしょ。だって今これ、これ見て、やっぱりちょっと核はなくなった方がいいとかっていう映画じゃない、うん、だから、それは、まあ。
結局あれ、核の脅したのも意味ない話でしたもんね。
ほとんど。
うん、
しかもなんかよく考えると、なんか勝手に人の星に、核を落としてやるって言って、外の人たちを脅すってよくわかんない。
いや、そう
っ
すよ。
だからね、まあその辺の設定は、まあね、古い小説ですからね、まあその、まあ多分その当時のあれもあるでしょうし、あの、背景があるにしても今置き換える、今わざわざ一番でやってなかったことを、もう一回戻すんやなっていう気はしなくもないよけどね。
でも、あれっすね、すごい、あの、おとけいさんがなんでみんなハゲ頭なんだろうって言ってましたけど、やっぱ悪そうな人が悪い感じに見えるっていうルックに作ってるんでしょうね。
まあ、そうですね。
あの、ね。
そんなこと言ったら世の中のハゲに、
いやいやいや。
喧嘩打てることないですけど、大丈夫ですかそれ。
ま、眉毛剃ってるじゃないですか。
眉毛剃んだ。
そうそうそう。怖そうに見えるようにしてるんじゃないですかね。
うん。
う
ん
わざわざ黒いプールに入りますからね。
そうそう、ね。あれ何なんですかね原油
あと、なんかさ、あの、割とすぐ自分の召使いとかぶち殺すじゃないですか、あいつら。
はいはいはい。
あの、なんか、もう、そんなに簡単に替えが利くほどやること少ないのかなと思いますね、その召使いの人。あの、なんか気の利いたことやることかもいるはずやん、絶対。そんなやつはやられへんの。
まあ、すぐ殺しますからね。
だから、早いねんな、殺すのとか、
うん。まあ、そういう種族っていうね、一応、設定なんでしょうけど。
まあ、でも、なんか、まあ、ごめんなさい、認知版の話戻ってしまうけど、まあ、多分、認知版の方の、あの、春光年間もなかなか強烈なビジュアルなので、はいはい、まあ、そこを超えようという意図は絶対あると思いますよね。
うん、
あのビジュアルを超えるには、このぐらいやらへんとっていうのはあるとは思うし、うん、あもしかしたら原作は、ああいう造見た目なのか。
リンチ版じゃスティングだけ綺麗すぎませんか？
スティングだけ
っ
てい
う、
ま
あ、そうですね。
他みんななんか顔がうじゃうじゃしてる感じですよね。なんかこう。
肌がなんかブツブツしてますもんね。でもあれが綺麗だって言われてますけどね。
ね。
でも嘘に決まってるんですよ。綺麗だって言ってるから
。普通思考でし
ょ。僕はね。まあだからリンチの趣味ですよね。ああいうの。
いや、そうです。アイジみたいなのも出てくるし。
そう。だから、まあ、そうだな。でも、ただ、まあ、やっぱ本当に原作に忠実に行ってるし、これで大ヒットすれば3もできるはずだろうから、多分、それはすごく、あの、成功してるんじゃないかなと思うんですよね。むちゃくちゃなことをして打ち切られるぐらいならね、しっかり作って。
まあね、どこまでやるつもりなのかな。
どこまでやんねん。本作の構想って言ってましたよね。監督はね。
でも原作6部作まであるんで。
いや、なんかね、
うん、
あの、ドゥルヌーヴ監督の中では、なんか 3部作でが一番綺麗なまとまりらしいですよ。なんかその、砂漠の、なんだっけ。
救世主ですか、
うん、うん。で、終わるのが。
まあ、一番綺麗だと思う。
綺麗な。あれ、だからほら、さっき12年後とか言ってたじゃないですか。
はい。
12年後の話で。だから、ティモシー・シャラメが大人になったら、またケイシー・アフレックになるってことでしょ。
あ
インターステラーと一緒で。誰ってなりました。毎回インターステラー見直すと、あの、気持ち悪いのが大人なんだ。お、誰と。ベンアフの弟なの。
確かに。
はい、すいません。そんなどこかななんか、みんな、なんかあればどうぞ。
僕、あれなんかさらっと流されてたけど、なんだっけ、レアセドゥの役の人が、フェードラウサーを凋落するというか、凋落するというか、してたじゃないですか。
はい、
で、子供ができたっぽいんですけど、原作では、出てくるんですけど、誰がやるんだろうなと思ってました。
あ、
うん、あ、ちょうど、アリア・アトレイデスと同世代の子供が多分できるはずなんで、ね、うん、誰、アニャ・テイラー・ジョイと体格に立つような女優さんって誰だろうと思って考えてました。
うん、
あれ、さらっとしてましたよね。なんか、伏線なんでしょうけど。
うん、今回は全く触れられない、ね、まま終わりましたもんね。
アニャ・テイラー・ジョイと同世代の子って誰？
誰だろうですかね。
あの子はエマ・ストーンです。全然同世代じゃないけど。
同世代じゃないっすね。アニャ・テイラー・ジョイって今何歳なんですか
?20 代じゃない
?20 後半じゃないですか。違うかな。
27ですね。
うん。
なる。
乙女さんの世界四大美女でしょ、
うん、そうですね。適当に言っただけなんですけど、すいません。シドニー・スウィフト。はい、シドニー・スウィーニーとか。
シドニー・スウィーニーは僕も、あ、ちょうど26だから、この辺あるかもしれないですね。
うん、なるほどね。
ただ、頭つるつる
で。でもアニャ・テイラー・ジョイでいいんじゃないですか多分
両方
もう全部アニャ・テイラー・ジョイでいいんじゃないです
かそっちだったっていう予言に出てきたのそっちだったっ
ていう。また出方になりました。
紛らわしいわっていうな。
ずっとあってもう、四五年先言えたら、彼女も30代になってんのかな、
しば
ら
く。
ね。名女優。大女優。
そういう意味で、はい、後々、この人もこの人もこの人も出てるっていうことで、カルト的な人気の映画になるかもしれないですけどね。わかりませんけど。
そう。あ、まあそうですね。確かに出てる人が豪華だから、うん、やっぱり誰かに引っ掛けて、その都度話題になれば、何回も見直すことになるから、うん、ね。それがカルトになる可能性ある。まあでも大ヒットしてる時点でもしかしたらカルトの条件から外れてる可能性もあるかもしれない。やっぱり、ポケて再発、で、ブレードランナーも、うん、最初こけてますから。うんうん、まあ、それはでも、まあ、こけてるカルトになるって、まあ、酷な話です。
うん、
まあ、でも、スターウォーズなんかはね、まあ、カルトって言ってもいい、まあ、メジャーやとは言うけど、カルトって言ってもいいもんね。今更、
うん、
エピソード4のこと熱く語る人だと完全にオタクですから。
まあ、でも、最初に作られたのの印象はやっぱりでかいんじゃないですかね。そういう原作ものの。
うん。
うん、多分。
確かに。でも、だから一緒なんですよ。だから、その、新たなる希望のラストと一緒じゃないですか。あれは結局、ルークが、要は、その、何者でもないルークのところに、その、レイヤーのからのメッセージが来て、実は、お前は、その、実は、誰々の何々だったって話になって、最後大きな功績を挙げて、みんなで表彰されるのが、4のラストなんだけど、うん、まさにもう、デューンと同じ展開だし、
うん、
あと、風の谷のナウシカもそうじゃないですか。風の谷のナウシカだって、元々の村の村長の娘だったナウシカが、実は、その世界を変える、その、まあ、青い金色のノイの話だけど、うん、まあ、それこそまさに砂虫、オウムの上に乗っかって、実は救世主でした、みたいな話になるから、
うん、
俺も、同じような、まあ、デューンの流れ、まあ、もちろんこっちが先なんですけど、
うんうんうん、
同じような展開なわけだし、ナウシカ見てね、その後、ナウシカの画を見て、みんな最後見たときに、わーってなって、その後、いや、でもあいつなんか割となんか政治的なこと言っとったからな、みたいなことで、もやもやすることないじゃないですか、ナウシカ見て。なんか、だってナウシカなんてあれだってすごい冒頭だけなんでしょ、あれ描いてるのって。もう続きがある
わ
け
ですよ。ああ、まあそうですね。
現世ね、だから、そういうふうに、しても良かった気もするけどなぁと思ったりんですね。まあでも、まあ今やからこういう終わり方にしてるんだろうなっていうのはまあわかります。
うん。
うん。うん。まあだからすべて、いろんな映画の中の一番最初のだったからこそこういうふうにしたってことなのかなっていう気がします。う
ん。あ、いや、僕が最初っていうのは最初に映像化した。
あ、ごめん。
映画にはなかなか。
あ、そうだね。
でね、他の、それより上行くのはっていうか、ね。
そうだね。
名前を残すのは難しいのかなってちょっと思ったってことですよね。
そうだね。
リメイクはどうしてもってことですよね、結局。
リメイクはそうだね。リメイクが乗り越えるのもなかなか難しい。ね、そうそう、うん、そうだね、
うん。
なるほどね。
はい。
はい。
こんなところで。いいでしょうか。
なんか長くなってすいません。
いやいやいや、とんでもないです。
もし配信になった時に僕の声が全く入ってなかったら切られたということ
。切れないです。
申し訳ない。はい。
じゃあ、ラブランさん、告知などあればお願いします。
あ、はいはい。私、こういう一本の学校ですというポッドキャストをやっております。ぜひ、聞いてくださいということですね。あと、シネマクティフさんでは、ロンペさんに、ロンペさんに呼ばれてじゃなくて、僕がロンペさんを呼んで、ビギンディズニークラスというのを、やらせていただいておりますので、そちらも不定期ですが、たまに配信しますんで、同じ番組ですから、うん、ぜひ、聞いてくださいということです、はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
では今日はデューン砂の惑星パート2について話しました。では今回ありがとうございました。
ありがとうございました。